んこんばんは。はい、7つの山って今イントロダクションをしてもらったので、これ以上説明いらないと思うんですけれども、先月の7つの山シリーズの今日はまあ第2弾みたいな形で続きをしていきたいと思いますが、前回の7つの山のメッセージの時、皆さんいらっしゃいましたか？いましたか？はい、じゃあどんな話だったかというのをちょっと思い出していただきたいんですけれども、それはこういう話をしましたね。私たちがこの、世界をどういうものだと思っているか、また神様がどういう方かって思っているか、その認識が私たちの生き方を決定づけますよっていう話をしました。ね、じゃあところでこの地球って一体何なんだろうかっていうところから学びをしたんですね。で、一番最初に学んだことが何かというと、神様は地球を作られた、良いものとして作られた、それは非常に良かったっていう言葉がいっぱいありましたよっていう話をしました。そしてそれだけじゃなくて、そこで人間を作ったわけだけれども、人間は他の動物とか非造物と比べて違うものが一つありました。それは何だったっけ？それは神に似て作られているということ、そして治める能力、治める能力もしくは権威が与えられていたんですね。だけれども、その後に何が起きたかというと、アダムとエヴァが善悪を知る知識の木から食べてしまいます。神の良さを疑ったために。そしてそこから、それを通して何が起きたかというと、まあ、私たちのうちに罪が入ったわけですけれども、それと同時に、治める能力が剥奪されちゃったね。治める能力が剥奪されてどこ行っちゃったかというと、悪魔の手に渡っちゃったわけです。それによってこの社会がたくさんその悪霊の力によって治められるようにとなってきました。でも、ところでそこで良い知らせがあります。それは2000年前にイエス・キリストがこの地上に来られて、そして十字架の上で死なれた。そしてそれを通して私たちの罪が許されて永遠の命を得られるだけではなくて、それも素晴らしいことなんですけれども、それと同時に治める能力がもう一度人間に回復されたんです。これがすごいことなんですね。だから私たちはもう一度治めるっていう位置にイエス・キリストの死を通して立つことができるようになりました。で、一つ聖句を早速見たいんですけれども、これ前回の最後のメッセージの一番最後のところで読んだものですけれども、イザヤ書2章2節を開けましょう。イザヤ書2章2節読みます。じゃ あみんなで読みますか。開けた人は読んでください。3、はい。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。はい、つまり終わりの日に主の家の山ね、主の家の山は他の山々の頂の上に立つってあるんですね。だから今言ったね、政治の山、メディアの山、エンターテインメントの山、家族の山、教育の山、いろいろあります。だからもうその山々の上に神の山がそびえ立つ、そして全ての国々がそこに流れてくるようになりますよという素晴らしい神様の約束があります。そして前回もちょっと話しましたけれども、悪魔が試みに遭われてイエス様が荒野行ったよね。そして悪魔 の試みを受けたでしょ。でその時に私はこれらの王国を、私を不思議を拝むならこれらの王国をあなたにあげましょうと言いました。でこの王国って何ですかって話したの覚えてます？それは日本とかインドとかそういう話じゃないよって、そうじゃなくて権力の土台を指して言うんですよって話をしました、ね、だから例えば政治の権力、ね、経済の権力、それらの山々があるわけね。うん、でもその山々を私たちはこの神の御国を持ってその山々に入っていくっていう、そういったミッションを私たちはいただいているんです。でそれがそのイエス様が天に昇る前に言ったよね、私には一切の権限が与えられています、それゆえあなた方は行って国々を弟子としなさい、国々の人々って日本語で残念ながら入っちゃってるんですけど、国々を弟子としなさい、つまりその神の御国の、価値観を持って、ね、その国々を弟子化していきなさい、そしてまた悪魔によって取られている山々、それをもう一度取り戻していきなさいっていう、そういった統治命令を出して ね、大宣教命令とも言いますけれども、それを持って神様は天に上がっちゃった、イエス様はね。そしてその間に私たちは聖霊を今いただいています、ね。でよくその御国を取り戻すとかね、あの国も社会も取り戻すっていうと、例えばそれがよくわからない人が突然聞いたら、やっぱりこの団体とかちょっとカルトじゃねみたいなふうに思うかもしれませんね。だけどもあのそれはそのフレームワークをね、考えているフレームワークが違うからなんでね。であの私たちはその例えば急進的なイスラム教徒が言っているように、なんかカリフェイトみたいなイスラム王国を作ってシャリア法を憲法にしようとか、そういうことを言っているわけでは決してないわけですね。全然枠組みは、考えている枠組みは違うわけね。それではなくて、この御国を前進させるっていうのはどういうことかというと、日本もそして他の国々もみんな神様によって作られています。そして神様によって、それぞれの国が神様からの目的を持っています、ね。だけどもそれは私たちが聖書的な価値観とか教えに従って政治やビジネスを動かすことで、そこに神様の祝福と知恵っていうのがやってくるわけですね。だから例えば最近の例で言うならば、去年で同性婚が、アメリカで合法になりました。日本でも一部そうですね。それからまたその中絶に関する法律とかもそうですよね。だけどもこれがその違う枠組みで見るならば、あ、そういう同性婚をする人はダメなんだよとか、中絶する人がダメなんだよ、そういうことをする人たちを罰しましょうっていう話では全くないんです。それは全然ないんですね。そうではなくて、例えば同性婚っていうのも、あとトランスジェンダーっていうのありますけれども、トランスジェンダーの、例えば権利を認めますと言ったとしますね。じゃあその人認められたからって、やった、自由になった、自分らしい生き方できるかっていうと、それはイエス、聖書と違うよね。聖書と言っていることは違いますね。そうすると何が起きるかというと、実はあの今までの統計で分かっていることは、トランスジェンダー の方々はその性転換手術をした後の自殺率っていうのが普通の年代より極めて高いんです。つまりどういうことかというと、自分はこうすれば幸せになるって思い続けて、やっと手術したのに、それでは自分を認めることができなかった、自分を結局は受けられなかったというと、本当にもう希望なくなっちゃうね。それで、まあ、自殺に追い込まれてしまうということがあるんですね。ですからそのように、それからまあその中絶のこともそうですよね。あのヒラリーがまあ政権を取った時に9ヶ月もう生まれる直前まで中絶できるようにしましょうというふうに言ってました。でもそれも私たちはその中絶する人が悪いとか罰しましょうというよりは、そうではなくて、一人一人神様の計画があるんだよってね。だから胎児が生きて幸せになる道があるんだよって、だからそのことを優先していきましょう、そのことを優先的に考える道を探しましょうって、そういうふうに言ってることなんですね。だからその聖書の根底にある御国を取り返すというのは世界征服だとか、なんかそのクリスチャンのやり方で国を動かすとかっていうのとはまた全然違うんですね。だから私たちは、あ、まあみんなそれぞれ意見が違うから黙っとこうと思わないで、申し訳ないと思わないで、ね、神様の御国の原則っていうことを堂々と伝えていくべきだと思います。でそれこそが7つの山で生き生きと私たちが動いていくっていうことなんですね。じゃあこの7つの山って、じゃあ7つどうなのって話を結局前回しないまま終わっちゃったので、そこからちょっと話したいと思うんですけれども、この7つの山、先ほど言いましたね、悪魔がイエス様に山々を見せたときに、この王国をあなたにあげましょうと言いました。そして聖書を見ると、悪魔がその7つの山を今収めているというか、牛耳っているということが書かれています。いつかそれなので、ちょっとそれを見たいんですけれども、黙示録17章を開けましょう。ちょっとこれ、はい、すいません、黙示の17章を開けます。17章の3節から5節を読みます。はい、それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の人が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。 この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫部と地の憎むべきものとの母、大バビロンという名であった。次、9節見ますね。ここに知恵の心があります。7つの頭とは、この女が座っている7つの山で、ね、何つの山ここに出てくるね、うん、7人の王たちのことです。つまりここを見ると分かるのは、この大バビロンっていう、ね、ものには7つの頭がありましたと、ね、でこの7つの頭というのはこの女が座っている7つの山のことですよ。つまり悪魔が牛耳っている7つの山があるらしいということが分かるわけね。そして7人の王たちのことです。つまりここにはそのチーフとなる悪霊が牛耳っているわけ、ね、それでそのようにして山があって、そのチーフの悪霊がいるということがこれを見ると分かります。しかしこの黙示録ちょこっと戻って4章を開けてください。4章5節を読みます。溝から稲妻と雷鳴が起こった。7つの灯火が溝の前で燃えていた。神の7つの御霊である。でここを見ると今度は溝から、神様の方だよね、まあ、7つの灯火が溝の前で燃えていた。7つあるわけ、灯火が。そして神の7つの御霊である。だから聖霊が7個あるというよりは、まあ、1つの霊御霊なんだけれども、そこから7つの神の霊があるということが分かります。そしてまた今度は箴言をちょっと見てほしいんですけど、箴言の9章を開けてください。箴言の9章1節から3節を読みます。知恵は自分の家を建て、7つの柱を据え、生贄をほふり、ブドウ酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、小娘にことづけて町の高いところへ告げさせた、はい、ここにも書いてありますね。知恵は自分の柱を建て、7つの柱を据え、つまり知恵の7本の柱があるということが分かります。でこの前もちょっと何回か話したことあるんですけど、虹ってあるでしょ。でこれ黙示録を見ると、神様の王座は何色でしたか。虹色なのよね。神の王座は虹色で囲まれてあるっていうことが黙示の4章だったと思いますけど書かれています、ね、結構カラフルなのね、王座は、ね、
金色
と思うよね。だけれども結局はどういうことかというと、虹っていうのは一つの光なんだよね、本当は。だからまあそういう意味で黄色、もしくは透明の白色だけれども、その光のプリズムによって7色の色に分かれるんです。ということは神様も光、一つの光なんだけれども、その神様のこの現れ、これが7色あるんだっていうことが分かります、ね、だからすごい面白いでしょ。こうやって悪魔の7、神の7、悪魔の7、神の7っていう風になっていくんですね。そしてまた面白いことに、これもちょっと開けようか、すいません、だいぶ聖書開けますけど、一つ新命記7章を見ると、今度はモーセがね、イスラエルの民たちを、エジプトから脱出させましたよね、導きました。そしてそうすると今度カナンの地へと入っていくわけなんですけれども、カナンの地っていうのは何にもない砂漠みたいなところで、誰も住んでないところだったのではありません。そうではなくて、もう人が住んでたわけよね。でその人たちを征服して、そしてそこから土地を占有していかなければいけなかったね。はい、そしてじゃあ読みますよ。申命記7章1節読みます。あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き出るとき、主は多くの異邦の民、ここ数えます、すなわちヘテ人、ギルガシ人、エモリ人、カナン人、ペリシ人、ヒビ人およびエブス人の、これらあなたよりも数多く、また強い7つの異邦の民をあなたの前から追い払われる、ね、あなたの神主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない、容赦してはならない、ね、ここも面白いでしょ。数えてみると、ヘテ人、ギルガシ人、アモリ人、カナン人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人で全部で7民族いるんですよ ね、だからこれも先ほど言っていた7つの山とそして7つの民とこれを対比して考えることができます。でこれとっても面白いんですけれども、今から皆さんにプリントしたものをお配りいたします。お
その反応は何だかよくわかんないですけれども、
ここにね、7つの山の早見書、早見表っていうのがあるの。すごいでしょ、面白いでしょ。で、そうするとここに黙示録の5章12節も見ましたよね。私天で長老たちがみんな神様を賛美している。その時にあなたは、ね、力と富と知恵と祝福と勢いと誉れと栄光にふさわしい方ですっていうふうに7つ ありましたね。その黙示録5章12節の鍵ね、そしてそれをその力っていうのは政治なんだよ、富っていうのは経済の山なんだよ、知恵っていうのは教育の山なんだよっていう話を前回しました。これすごい面白いでしょ、ね、でこのように見ていくとですね、その山っていうのが7つあって、それらのものを全部対比して考えていくと、この7つの山をこの7つのカテゴリーに分けることができます。すなわち経済、間違えた、政治、経済、教育の山、メディアの山、家族の山、宗教の山、芸術&エンターテインメントの山、この7つの山なんです。さっき前から言ってたのは実はメディアじゃなくて芸術の方だよね、きっとね。芸術だからイゼベルっていうとちょっとマドンナチックな感じだけど、あ、なるほど、ああいう感じってい いうふうにちょっとなんかね、こう見ると すごい分かるんですね。メディアではないんだな、あれは芸術とエンターテインメント。Anyway、メディアってもっとニュースとか、まあそれはいいんですけども、で今日はこの中でちょっと政治っていうことについて見ていきたいなというふうに思っています。でこれおそらく私全部、ま、カバーしようとしてたら絶対終わらないので、いくつか端折って次回見ていくことになると思うんですけれども、このように7つの山がある中で、特に私たちがみんな関係がある政治の山っていうのを今日ちょっと見てみたいと思います。それじゃあ多分これで最後、聖書を開くの最後だと思うんで開けてください。イザヤ書60章1節。これはもうアライザンシャインですね。アライザンシャイン。これちょっと見ます。はい、イザヤ書の60章1節から3節までを読みます。はい、起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。で特にここ、ね、私たちよく知ってる聖句だと思います。なんつっても教会の名前もこれですからね、お清光を放って、ね、なぜならば神様が私たちの上におられて、神の栄光があなたを通して輝くからですよ、ね、でも特にさ今回政治の山ということを考えるときに3節に、注目してほしいんです。それは国々があなたの光のうちに歩むっていう、すごいよね、すごすぎてなんだか分かんないからね。で王たちはあなたの輝きに照らされて歩むって書いてあります。つまり王っていうのはどういうことですか。その、例えば天の、首相であったりとか、その偉い人ですよね、市長であったりとか、そのどこかの場所を司っている人ですよね。その人たちがあなたの輝きに照らされて歩む、つまりあなたが持っている知恵だったりとか、あなたが持っている啓示だったりとか、あなたが持っているアイデアや戦略だったりとか、そういったもののうちに王たちが歩みますっていうんです、ね、であなたの輝きって何なんですか。それは神様の栄光ですよね。で神様の御霊から来る知恵であり戦略です。で聖書ではこのような政治の山で神様の光を輝かせた例というのは山ほどあります。で皆さんもちょっと思いつく人いませんか。例えばヨセフ、そうね、ヨセフね。ヨセフはその神様からいただいた知恵とそれから夢の解き明かしを持って、そのこれから飢饉が来ることを予測しました。そしてそれをどのようにして切り抜けていったらいいかという、そういったマネジメント能力、そして戦略というものも神様から与えられて、そしてそのエジプトならずイスラエルもその危機から、滅びる危機から救ったわけです、ね、あと誰か知ってる人いませんか。ダニエル、そうだね。ダニエルもそうだね。ダニエルも神様によって優秀の霊をいただいていたって書いてあります。 そしてそれを通してその政治に関する執務というのを行ったわけですね。ね、あと誰か言いませんか。ソロモン、そうだね。ソロモンも神様からの知恵をいただいて、そして国を切り盛りし、そしてその国は栄えて大きくなっていきました。ダビデ、そう、その通りだよ。ダビデもそうだよね。ダビデも本当にね、大変なところを通って相当訓練されましたけれども、そして本当に国を治めていく、そしてまた国を確立させていく、そのような大きな働きとして、用いられました。じゃあ、あと一人ぐらい。ん？誰かいません？モーセ。そうだね。モーセもそうだよね。彼は、その、リーダーとなって、率いて、そしてそれから立法を渡し。ね、立法とか憲法というのは、この政府の中にあるからね。そしてそれをどのようにして守っていくかっていう指針を示しました。ね、そのように本当にその、聖書の中では政治の山の中において働いた人たちの例というのはたくさん見ることができます。で、ここに敵っていうのありますけど、これをじゃあ、政治の山があるね。で、神の、のために用いられた人たちがいます。それと同時にその山にいる敵っていうのがいるわけで、その山にいる主権者、さっき言っていた、7つの頭は7つの山で、そこに王がいるって言いましたね。チーフの悪霊たちがいる。で、その山にいる敵は、政治は何かというとギルガシ人に当たります。ギルガシ人というのは粘土の中に住むものといって、腐敗とか賄賂とか、そう、ねじ曲げるとか、そういったことを表す言葉です。そしてその山の主権者は誰かというとルシファーになります。で、ルシファーというのはまさに蛇を考えると分かりやすいと思うんですけれども、そのプライドに働きかけてくる、そしてまた言葉をねじ曲げて曲げて、そして人を操るという、そういった例が政治の山に働くことがあります、ね、つまりどういうことかというと、敵のミッション、いつもなんか敵のミッションと神のミッションを考えてほしいのね。で、敵のミッションというのは何かというと、政治に腐敗をもたらしたいわけね。ね、そして腐敗をもたらして、その正義、神様の正義っていうものを引き下ろしたいわけです。ってことは、神のミッションは何かというと、腐敗ではなくて神のもたらすその正義、そしてもしくは高潔さとも言うことができると思いますね。そしてまたプライドの代わりに使える霊ですね、その国のために使える霊を持った人々が立ち上がる、そのような政治を作りたいというふうに考えているわけです。この2つの、ミッションがあります。じゃあそれを考えるときに、いくつかこう、あ、じゃあ日本はとか、世界っていうのは、その政治の山っていうのは神様の御国の意図したところに従って動いてるかなということを考えます。そしたらいくつかね、例えば考えることができるの、まず一つは、その孤児、まあ、孤児っていう言い方は今言わないと思うけど、家庭に恵まれない子どもたちややもめの権利が守られているだろうかとかね、それから女性や子どもの権利が守られているだろうか、ね、例えばその児童ポルノってありますよね。児童ポルノということが厳しく取り締まられているだろうか、ね、女性 の搾取とか、それから人身売買ということは、これはもうその政策とか政治の腐敗を表していることになるわけですよね。そしてまた、まあ、経済とも言えますけど、それからその性に関してのスタンダードというのが妥協されていないだろうか、先ほど言っていた同性婚 の法律もそうです。そしてあと一つはイスラエルを破壊するために動いているだろうか、動いてないだろうか。だからもう私たちも日本も本当に乗らなくちゃいけないんですけどね、間違った側につくと一緒に滅ぼされちゃうから、あ、本当笑ってる場合じゃないんですけども、だからそういったものを見て、あ、こういったところがやっぱり神に取り戻されていかなきゃいけない分野だなっていうことが分かります、ね、で、それぞれ私たちは召されている山っていうのが違うわけですけれども、その時自分で考えた時に、自分は一体政治の山に召されているだろうかってことをちょっと考えてほしいんですね。で、ちょっと隣の人と聞いてみてください。私は政治の山に召されてますかね。どうすか、どうすか、どうすかねえ、でここで私は政治家になるように見た、召されてると思いますっていう方はもしかしたら少ないかもしれない、いないかもしれません。だけれども少なくとも言えるのは、政治ってすっごい身近だよね。間違いなく私たちみんなが身近なものです、うん、っていうのは日本は法治国家だからね、法に基づいて治められて、生活のすべてに関して法律と憲法によって動いている国です、ね、 そしてまた宗教の自由があるのも政治で宗教の自由を保障されているから、基本的人権でね、保障されているからですね。それから軍事に関することとか、結婚や教育に関することだとか、すべては全部その法律があってこそ守られて、私たちがそれにのっとって生活することができるわけです。そう思うと政治がどういう方向に向かうのかとか、どういう法律ができるのかとか、どんな憲法が改正されるのかということは、非常に私たち全員にとってとっても身近な問題であることは間違いない。そういう意味で私たちは政治の山というのはもう切り離せない存在です、ね。で、昔はそのクリスチャンと政治は別とかさ、宗教と政治は別っていうふうに考え、よく言われてきましたけれども、しかし私たちはその別になれるわけないわけね、まあ、実際考えてみればね。だからクリスチャンたちは本当に積極的に祈って関心を持ち続けていくっていうことはとても大切です。だからそのクリスチャンは政治に関係ないっていうのは、これは本当に悪魔の欺きですよね。そういうことを言うことによって私たちがなるべく政策とかそういったことにこう積極的に関わらないように働いてきたんだなというふうに思います。で、私も最近本当ごめんねってぐらい大統領選挙の話ばっかりしてて本当申し訳ないんだけどだけど今回のアメリカの大統領選挙っていうのは、そのクリスチャンが政治にどのように影響を及ぼしていくのか、そして使徒的クリスチャンたちってこうやって動くんだっていうことをすごく見せられた選挙だったなと思います。そういう意味ですごく見てたらいいんですけど、まあ、楽しかったです。で、何でもそうなんですけども、神様が何かを始められた時に一番最初にすることは何だと思います？一番最初にすることは予言があるんです。なぜならばアモス書の3章9節に、神はその計りごとをご自分のしもべ預言者に話さないでは何もなさらないって書いてある。だから、うお、びっくりした、何も知らないことが起きたってことは実は一回もないんです。必ず預言者に神様はこれからこういうことをするよっていう奥義を話します。だから今回の大統領選挙もそこから始まったね。で、まあ、いろんな人がいろんな啓示を受けていたと思うんですけれども、すごく面白いことに、私去年の1月からちょうど1年前ぐらいの時にからランス・ウォーナーという結構好きな、ちょっとなんか面白いメッセンジャーがいるんですけど、なんかまた聞き始めるようになったんですね、彼のメッセージは。で、よく動画とかで、まあ、10分15分喋っているのを出してたわけ。そしたら彼が当時で1年前でトランプが大統領になりますよって言ったの。そして彼は、神様は彼をレッキングボールって言うんですけど、建物を解体するときに鉄球でゴーンっつってガバコーンって壊すやつ、レッキンボールね。本当レッキンボールだよね。として用いられますよっていう予言だった。そしてまた神様は彼をクロス王のように用いられて、そしてイスラエルを救うために大きくこの人は貢献しますっていう。そしてそのクロス王っていうのはイザヤ書の45章に書かれてるんだけど、あなたは私を知らないが私はあなたを用いるよって書いてあるね。だからその当時、今トランプクリスチャンになりましたけど、その当時クリスチャンじゃなかったんですね。だから彼もクリスチャンじゃない、でもクリスチャンじゃない人も神様は使って神の目的を成し遂げるよって言ったの。で、私まずこれを言ったこと自体すっごいなと思ったっていうのは、あの頃もうジョークのあざけりの的だったんですよ。トランプはもう大統領に立候補したし、みんなもうね笑ってたの。もう本当バカじゃないのみたいな。あ、そこに出るんじゃなくてこっち出て、もうね、みんながひどいジョークをいっぱい言っていた時期だったんですよ。で、あの時期にクソ真面目な顔でマンスがそういうことを言ったっていうのは勇気あると思います。ものすごい勇気あると思います。彼はこれで自分のミニストリー全部潰すことだってありえたよね。でも彼は最初から言い続けた。で、それもすごいと思います。そしてまたチャック・ピアス、もう8年前に神様にこの国のために祈っていたそうです。そしたら国が、これ8年前だよ、すごいよね、国が変えられるためにはトランプカードが必要になりますって言われたんだって。すごいでしょ。でもまさかそのトランプカードっていうのがトランプさんだとは、トランプさんって人がいるんだとはっていう感じで、その時はつなげて考えてなかったそうなんですけど、で、私も覚えてるの、それ彼が言ってたこと。でもその時は全然つながって考えることはできなかったですよね。で、あとキム・クレメントっていう人がいるんですけど、彼亡くなったんですけどね、最近。で、彼もいきなりね、予言でドナルドとか言って、君は大統領になるよとか言ってさ、それもずっと前に予言してたこと、ドナルドという人、ドナルド・トランプっていうかね、うん、ドナルドという人が大統領になります。だからすごいですよね。そういうふうにして確かに予言者にすでに語られていたんです。で、私も最初にランスの聞いた時には いや勇気があるけど本当かなって、こんな状況なのに本当にそんなことなんてありえんのかなっていうふうに思ってたんです。でも毎週毎週ずっとその動画を聞いていて、そうすると彼とトランプと一騎打ちになった人みんな玉砕なのね。本当にこの人と対立したらこっちが負ける、負けるって感じで、本当鉄球のように、レッキンボーのように、確かに彼と争う人は必ず砕けていったんですね。で本当にこのこと起きてるって。でもそれを通していろんなこのアメリカの問題であったりとか、いかに今アメリカが方向転換しなければいけない時期に来ているかっていうことがすっごく明らかになってた。それなのでだんだん、ああなるほど、これだから神様はトランプを用いるんだなってことはだんだん分かってきたんですね。でも最初からそれを言ってた彼って本当すごいなってつくづく思いますね。でもそれに関してそのアメリカのクリスチャンたちっていうのはどういう態度を取っていたかというと、まさかまさかのヒラリーとトランプが残ったんだよね。まさかまさかの、でもうちょっとなんていうの、まともって言ったらいいんですけども、普通のもうちょっと保守的なみんなに受け入れられそうな人たちももちろんいたわけですよね、うん、だけども最後の最後ヒラリーとトランプになっちゃったんだよね。じゃあどうしようか、私はクリスチャンとしてこれどっちに投票したらいいんだろうかっていうことになるよね。でその時に私もよくいろんなお友達と話してて聞いたのは、もうどっちも嫌だから投票しないって言ってる人すごく多かったの、あの頃、うん、でどっちもダメだから投票はもう行かないと、うん、もしくは全然関係ない人に投票する。でもそういう全然関係ない人に投票しても影響ないんだけどね、だから影響が及ぼせないんだけど。でそしたらそこで今度はダッチシーツが来て、ダッチシーツっていうのは祈り の政治のために祈り の団体を持っていて、そういった働きを牽引している人なんですね。そしたらダッチシーツがそこでお前ら何言ってんだってすごい担いでたわけで、これはものすごい国を左右する、もしくは世界を左右する大切な選挙ですよって、どっちも嫌だから、選挙に行かないなんてそれはクリスチャンとしてそれは正しい態度じゃないと、必ず皆さんちゃんと投票してくださいってことをすっごく言ったの、うん、それであと一つ大きいのは、大統領って最高裁判官の使命ができるんですよ。で最高裁判官の使命ができるってことは、その法律、価値観、だからそのさっき言った同性婚とか中絶に関する決まりもそうですけど、そういったものを決める、最終的に決める人を大統領が指名するの、すごいでしょ、うん、だからすごく大きいんだよってね。でだから今その最高裁判事の使命がかかってるんですよっていうことですごく言ったわけ、うん、それでその後に今度ビル・ジョンソンって知ってる？ベテル教会ってね、ちょっと有名な教会ですけど、ベテル教会のビル・ジョンソンが自分の立場を明らかにしたんです。で私はトランプに投票しますと、で理由はこうこうこうこうですっていうのを長く書いて、で公表したんです。そしたらビル・ジョンソン曰く、よく日本にも来られてる先生ですけども、今までの中で最高のバッシングを食らったそうです。めっちゃバッシング、あそこも若い人多いからね、だから信じられないと思って多分聞いてた人も多いと思うんですけども、だけども彼もすごくはっきりそういう時に声を上げて言ったんですね。それからあとフランクリン・グラム氏、サマリタンズパーソン うちらの大ボスですけれども、でフランクリン・グラム氏がちょうど去年はアメリカ全州回って全ての首都で祈り会を入れたで、どこの首都にも何千人って集まったんです。で必ずその国会議事堂みたいなさ、なんていうの、県 市役所みたいな、ああいう大きいところ、大体メインのところで集まってみんなで祈るということをずっとやったんですよね、うん、だからそれでフランクリンもその祈りの中で神様が何か大きなことをなさろうとしているというのをすごく感じましたというふうに言ってました、ね、だから今も落ち着いたとは決して言えない状況、今は一つも落ち着いてないんだけど、だけれどもやっぱり今回の選挙ほど祈りが捧げられたものはないと思います、ね、そしてそれがあってこそやっぱりそのトランプが大統領として本当に当選しましたよね。でじゃあこれで落ち着いたかと思うと全然落ち着かなくて、まだまだ大変なんですけれども、でもまあ言ってもレッキンボールだから鉄球ガツンってやるためにも送り込まれてるんで、少しグラグラしてても心配しないで、やっぱり祈り続けることがとにかく大切、あんまガタガタびっくりしないで祈り続けるってことがとても大切なことだなというふうに思います、ね、 そう、それで、あのやっぱり今回政治っていうことを考えたときに、まあ、その政治家として用いられるってことはまあ一つですけれども、あと一つ私たちがやっぱ考えていかなきゃいけないことって通りなしだなってつくづく思ったんですね、うん、っていうのはすごいでしょ。やっぱこれだけの祈りがあった、そしてこれだけの人たちがやっぱりクリスチャンたち選挙し行きなさいよって言って、今までないほどに選挙の投票率が高かったんです、今回の選挙ね。でやっぱりそういうふうに働きかけた、そこの勇気あるクリスチャンたちっていうのは今回の選挙にものすごく大きな存在だったと思います。っていうのは、あの不有票が多かったからね、最後に決められない人がいっぱいいたから。でだからそのようにして祈りを持って、実際の行動を持って、そして本当に勇気を持って、簡単じゃないでしょこういうのって、みんなに受け入れることでもないし、だからそこで立ち上がって、クリスチャンたちが本当にこの世界とかアメリカが変わっていくのに、あの大きく貢献した。しかもその人たちは私たちが知っている本当に使徒的な人たちだったんですよね。使徒的な人たちは時を察知できるでしょ、予言的だから。時を察知して何をするべきかって立ち上がることができたんですよね。だからそれは本当に大切なことだなっていうふうに、あのすごく勉強になりました、ね、で今回の大統領就任式では、あの何人かの方、あの牧師先生たちが呼ばれて、そして祈ったんですけど、あのフランクリンもそのうちの一人だったのね。で、あの彼が、あの聖書を読んだんですよ。でその聖書の箇所っていうのがここだったんですけど、これちょっとみんなで開けたいと思います。新約聖書のテモテ第1テモテ2章1節から3節。第1テモテ2章1節から3節です。じゃあ読みます。そこで初めにこのことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位のある人々のために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平和で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。これをあのまさにフランクリンが大統領就任式で読んだんですけれども、つまりトランプがやだじゃなくてね、また私たちもそうですね、自分たちの政府を見たときに文句を言ってるぐらいなら祈ろうと、ねね、すべそのもし自分がいいと思わない人が、ね、首相になっていても、その法案に対して賛成できなくても、じゃあなおさら祈りましょうと、ね、だから、ね、政府にやたら批判する人はまず祈ってない本当そうだと思う、ね、だからあの私たちもそれで反対ばっかりしてただ文句言っててだけだったら、リーダーたちっていうのは変化するポジションにつけないんですよ。でしょ。だからまず応援しなければ変化っていうのは来ないんですよ。だからその一番の応援する方法は何かって言ったら、祈りでその人をリフトアップすることです、ね、だから本当に私たちがこれ日本で今ね、私たちが幸せでしょ、日本で平和に暮らせて、ね、警察も機能してるし、ね、無法国家じゃないし、ね、宗教の自由もあるし、ね、嫌いな人じゃなくて好きな人と結婚できるし、ね、これは当たり前のように思うかもしれないけど、これみんなどの国でも当たり前なことではないんですよ、ね、だからこのようなところに暮らせるのはすごい感謝だし、このまま本当にそのいい生活、平和で、ここに書いてあるね、平和で静かな一生を過ごすためには、この全て王のために、そして高い地位にいる人々のために、私たちが祈っていくということはとても大切なんです。そしてまた第二歴代書の16章9節、この前も読みましたけれども、ここにはこう書いてありますね。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、ご自分と心が一つとなっている人に御力を表してくださるんです、ね、だからそのクリスチャンと言われる人はいっぱいいるかもしれない、だけれども神様と心を合わせるということがすごい大切です。で神様の心を求めて、神様と心を合わせることによって、その人を通して神様の力というのは表されるわけです。だから私たちはもちろんクリスチャンです、永遠の命もらえてよかったです、だけどもあと一つ次に祈っていかなきゃいけないことは、主よ、私の心があなたと心と一つになりますよ、あなたの願いが私の願いになりますよ、あなたが心 心悲しいと思っていることも私にとって悲しいと思うことになります。そのように私とあなたの心を重ねてください。そのように祈っていくことすごく大切なんですね。その時に本当に神様は私たちを用いて、そして神の力、神の愛、神の光が私たちを通して表されます。そしてまた一つ最後になりますけれども、大切なこと、それは私たちはこのことをこの自分のためだけ、もしくはこの時代のためだけにやってるんじゃないということです、ね、そしてここ特に子どもたち多いからすごく実感していただけると思うんですけれども、私たちが今神の前に確立させていくことっていうのは世代に残していくわけよね、次世代ね。だからこれがすごく大切。私たちの今の働きや計画は次世代のためであり、そしてその次の世代のためのものです。神様は多世代の神なんですね。私たち一つ一つでぶち切って見てる神では決してありません。だから神に忠実であり続けるときに、その実を子孫が食べるんだ、自分の子供たちの世代が食べるんだってことを覚えておくというのはすごい大切なことです。ね、そうするとこの世代は頑張って頑張って打ち破って勝ち取ったこと、それが次の世代にとってはそれが基準になるわけ、標準になるわけ、ね、そして私たちがまた打ち破ったこと、私たちが勝利したこと、それが次の世代の日常になるわけ。これ素晴らしいですよね。だからさっきちょっとね、バイブルスタディもあったけど、先のものが後になるっていうのはそうなんですよ。なぜならばそこまでこっちの先の世代が勝ち取ってるから、ここから入ってきた人はその先を進めばいいの、ね、だから私たちのクロークっていうのは次の世代、子どもたちのものでもあるんですね。だからそう思うと私たちが見ることができる祝福っていうのは、自分の人生に終わらず次の世代、そしてその子孫の世代にまでつながっていくことなんです、ね、なんかそれが素晴らしいですね。ね、はい、ということでこれがその聖地の山でした、ね、到底このスペースではあと1回ではこのシリーズは終わらないですけれども、まあ、でも聖地っていうのはね、そうすごい大切なことだと思うので、ね、だから私たちここで学んで外で輝かせていきましょう。じゃあどうぞ皆さんお立ちください。叫びましょうと言わなかったけど、まあいいよ。
手を振る叫びます。
はい。はい、それじゃあ、皆さんじゃあ手を神様の前に上げましょうか。で私の後につけて言ってください。主よ。
主よ。
私はあなたのものです。
私はあなたのものです。
日本が変えられるのを見たいと願っているものです。
日本が変えられるものを見たいと願っているものです。
社会が変えられるものを見たいです。
社会が変えられるものを見たいです。
虐げられている人が自由になるのを見たいです。
虐げられている人が自由になることを願いたいです。
神の御国が日本に来ますように。私を取りなすものとしてください。
それを取り出すものとしてください。
私の思いがあなたの思いと一致するようにとしてください。今安倍首相を祝福します。日本のすべての高い地位にいる人々を祝福します。あなたの知恵と力を彼らに授けてください。彼らに使える心を与えてください。彼らのうちにあるプライドを許してください。あなたの知恵を持っている人々を、政治家へと立て上げてください。ますます政府のために祈るものとさせてください。治める権威が私たちのうちにあります。この権威を用いていけますように。そして社会が祈りを通して変えられるのを見ることができるようにとしてください。 イエス様の御名によって宣言します。アーメン。
アレルヤ。